本日の聖書箇所はヘブル人への手紙12章の2節となります。それではお読みいたします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。アメン。それではイエスから目を離さないでという題目で国村牧師よりメッセージをいただきます。
この手紙を受け取ったヘブル人という人たちの状態というのは、イエス様からいつも目を離している、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離している、そういう状態なので、いつも目を離さないでいなさいとそのように書き送りました。で、なぜ目を離しているのかというと、現実に起こっている迫害であるとか苦しみというものが大きいために、自分の目がいつもそちらに、問題の方へと向かっていってしまい、そして問題に目が向いたならば、イエス様からは自然に目が離れているという状況だからです。それでこの記者は、すべてのものに勝るキリストということで、御使いにキリストは勝る方であり、またモーセ預言者に勝る、アロン祭司に勝る方である、神殿にも勝り、生贄にも勝るというように、ヘブルの人たちが自分たちにとってこれが素晴らしいと思っているすべてにキリストは勝る方であるということを書き送りました。で、それはヘブル人だけが必要としているメッセージではなくて、今の私たち一人一人にとっても、いろいろなものが素晴らしいというように見えているならば、つい自然に目がそちらに向かってしまいます。しかしイエス様が全てのものに勝って素晴らしい方であるということを知ったならば、イエス様の方に目が向くようになりますから、本当にこの御言葉は素晴らしいと思いますし、またイエス様を信じた時から、自分はいつもイエス様から目を離さないで信仰生活を送りたいとそのように思っていましたけれども、実際にはそうなっていないという原因が自分の中にあるということが分かるようになってきました。それでそれはもちろん私の中にだけあるのではなく、皆さんの中にもあるものですから、本当にいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいというその御言葉のところにたどり着いた人は、常時祈りといういつも祈っているという状態がなっていますから、見るもの聞くものすべてが祈りに向かいますから、御座に向かっています。しかしそうでない状態の時には、見るもの聞くものに私たちは支配されてしまいます。そのような弱さがあります。なぜならば、あまりにも自分自身が肉的であり予的なためということがその最初の原因だと思います。で、ある牧師友人に話をした時に、本当に私が驚いたことは、まあ子供の頃から教会学校に通っていたそうですけれども、その牧師友人は子供の時にこのイエス様の話を聞いて信じたそうです。で、信じたらすぐに自分のこれからの人生はイエス様のために生きたいというように変えられたというんです。で、私の中では、世の中の楽しみとか物質とか快楽とか、そういうものを味わって、そしてそれが虚しいということを悟った時に、イエス様のために伝道のためにとなるのかなと、自分の経験からはそのように思っていたんですけれども、全くこの世の中のことを知らない、味わわない、そのような状態であったとしても、イエス様を信じたということが、もうそういうような世の中というものは虚しいと感じたというんですね。非常に驚きました。自分の知らない世界なものですから、本当に自分の知らないことを言われると、あ、そういうこともあり得るんだと。だから全て世の中を味わって、そしてそれが 虚しいと分かった時に初めて空の空、すべては空となる、ソロモンのようになるのではなく、知らなかったとしても、もうイエス様を知ったということで、別に肉的なこと、世的なことは、そんなにもう関心がなくなってるというんですね。本当に驚くべき証でした。ですからその方は後に、まあ、牧師夫人になってるわけですけれども、そういう意味では、神様は一人一人に対して、みんな同じような道を別に行く必要はないんだと、いっぱい罪を味わった時に、本当に罪が許されて、解放されたと、その感謝をするのではなく、そんなに別に罪を犯さなくても、本当に罪は許されるわけですから、解放されるわけです。いろいろな人によって程度こそ違いますけれども、しかしそれを全部味わう必要はないということが、その証を聞いて、本当にそうだなと思わされました。そして二つ目に、イエス様から目を離れてしまうその原因は、イエス様がどなたなのかということを正確に知らないことのゆえというふうに思っています。で、三つ目は、イエス様が正確にわからないということは、心の目が開いていないという、そういう状態ですから、当然、肉の目というものが開いているので、自然に目がそちらに向いてしまいます。心の目がはっきり見えるようになってとパウロが祈った、その祈りのように、私たちの心の目が開いていたならば、あるいはこれから開くならば、その見る方は、御座の右の座に座しておられるイエス様ですから、自然に見えるようになるわけです。ですから、見える、見えないという世界ですから、私たちの信仰の目が、今日も創始者であり、完成者であるイエス様から目を離さないでいくために、まず第一番目に必要なことは、イエス様を正しく知るということですから、イエス様が神であるということです。これが始まりです。マタイの福音書の16章の16節。あなたは生ける神の御子、キリストです。つまりイエス様は生ける神であるということです。イエス様が生ける神であるという意味は偶像ではないということです。偶像は目があっても見えませんし、口があっても喋れませんし、足があっても歩けません。しかしイエス様は目で全てを見、口で全てを語り、足でこの世を歩かれた方です。たくさんいる神々でもありません。イエス様は唯一の神です。私を見た者は父を見たのであるとそのようにおっしゃいました。父を見せてくださいという弟子のその願いに対して、こんなに長いこと一緒にいるのに、あなたは私が誰なのかわからないのですかと。私を見たということは、父を見たのです。それから、イエス様はどのような方でしょうか。死んでしまう私たちと同じような人間ではないということです。もちろん、死と肉をもって人間となって来られましたけれども、私たちと全く違うのは罪のない方ということです。罪のない人間としてこの世に来られました。そして一度十字架の上で死なれましたけれども、しかし蘇られて死ぬことのない方です。死ぬことがないということは今も生きておられるということです。それであなたは生ける神。それから、あなたは生ける神の御子という、シモン・ペテロは告白しました。神様には、一人子の神がいらっしゃると。で、この一人子の神が来られた目的は、神様がどういう方であるか、この一人子を通して、目に見えるような形で表すためであるということです。 じゃあ神様はどのような方でしょうか。神様は言葉のある方ですから、巫女は神の言葉でした。で、この神の言葉は生きていて力がありますから、どれぐらい力があるのでしょうか。光をあれと仰せられると光が作られた。そのようにその言葉が出ていくと創造の働きがなされますから、すべてのものはこの巫女によって作られた。巫女のために作られた。万物はこの巫女が相続するために作られた被造物です。それから巫女は神の命ですから、永遠の命を持っておられる方です。永遠の命を持っておられるだけではなく、巫女を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。人間に永遠の命を与えることのおできになる方です。そして巫女はどのような方でしょうか。神の栄光の輝きです。ご一緒にいて、世界が作られる前にあなたと一緒にいて、私が持っていたその栄光で輝かせてくださいと巫女は祈られました。つまりもともと栄光を持っておられたということです。神としての栄光の輝きを持っておられました。ところがこの巫女がこの世に来られた時には、私たちが見とれるような姿や輝きはないとあります。幕屋を通してこの世に来ましたから、外側から見ると全く神の栄光の輝きが見えませんでした。それで当時のユダヤ教、宗教をしていた人たちは、殺せと、神の独り子、つまり神ご自身、本来ならばユダヤ教の人たちが自分たちは信じていると、そのようにおっしゃっている、その信仰の対象である方が来られたんですから、ひれ伏して礼拝を捧げるべき方、その方が来られたのにもかかわらず、殺せと言いました。ですから宗教というのは悪魔に支配されているものであって、そして悪魔の子供たちの集まりが宗教であって、この巫女の栄光の輝きが全く見えない状態です。それゆえにイエス様は神であるという、この信仰というのはどこから出るのでしょうか。人間から出るのでしょうか。死んだ人間がイエス様は神の子キリストですと告白できるでしょうか。悪魔の子供がイエス様に対して、あなたは生ける神の御子キリストですと言えるでしょうか。この信仰の始まりは使徒の働きの3章の16節そのところに、主イエスによって与えられる信仰とあります。つまり人間から出た信仰ではないということです。人間から出る信仰というのはすべて宗教、あるいは偶像、神々になってしまいます。死んだ人間ですから、そのようなものを信じる以外にできません。しかしこの人はイエス様によって与えられる信仰を持ったとあります。この人はどういう人でしょうか。生まれながら足の不自由な人で、物乞いをしながら神殿の前に置かれていました。で、お金が欲しいと思ってイエス様の弟子を見たんですけれども、弟子はがっかりするようなことを言いました。金銀は私にはありませんと。で、普通の人はそれで終わってしまいますけれども、しかし聖霊に満たされている弟子はそれでは終わりませんでした。私にあるものをあなたにあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。十字架につけられて死なれた、そのような方ですけれども、しかし死者の中からよみがえられて、今も生きておられるために、そのイエス様の名前を聞いたときに、この男の人は信仰を持ちました。 信仰を持った結果どうなったのでしょうか。魂が死から命に移りました。そして心の中に喜びが与えられました。今まで歩けなかったその人の体が癒されました。それゆえに宮に入っていって神様を賛美したとあります。イエス様によって与えられるその信仰、これが信仰の創始者であるイエスということです。この信仰は自分が持った信仰ではなくて、イエス様が恵みのゆえに私にくださったそのような信仰だと、そのようにその生まれつき足の不自由な人は握りました。で、この人がこのようにして魂が死から命に、心が変えられ、肉体が癒されたのは、主イエスを信じる信仰によって完全な体に変えられたのですと、ペテロもそのように証しをしました。これが私たちもイエス様を信じていると、そのように告白するならば、この私が今持っている信仰というのはイエス様がこの信仰を私にくださったのだという、その始まりがこの信仰の創始者であるイエスということです。2番目に、イエス様はどのような方でしょうか。正確に知るということならば、あなたは生ける神の御子、そしてキリストです。イエス様がキリストであるということはどういう意味でしょうか。それは誠の王であるということです。王であるということは、ある領域を支配する者、それが王として治める人です。じゃあこの世の中の支配しているものは誰でしょうか。イエス様は、この世はヨハネの福音書の16章の11節、この世を支配するものは悪魔であると言いました。当時の人たちは全くそのことが理解できませんでした。この世を支配しているものは悪魔、宗教をしている人たちは全く理解できない言葉です。世の中の人たちも全く理解できない言葉です。言葉はわかりますけれども、この存在がわかりません。この存在が本当にわかった人というのは、生ける神の御子、イエス様に出会った人です。イエス様が神様だということがわかったときに、じゃあ以前の私はどういうものかということがわかります。以前の私はどんなに宗教にたとえ熱心であったとしても、それは神の子供ではなく悪魔の子供だという以前の自分がわかりますから、あ、今もこの世は全ての人は悪魔に治められている、そういう状態だということがわかります。そしてヘブル人への手紙の2章の15節。悪魔はこの世の支配者として全ての人を一生涯奴隷にしているとあります。その一つの方法が一生涯恐怖を与えてということです。神様から離れた人間というのの始まりが恐れです。アダムとエヴァがエデンの園で神様の契約を破って、最初にその二人の中に来たのは恐れでした。あなたを恐れて私は隠れました。それまでは神の平安、神の安息というものをエデンの園で味わっていましたけれども、離れた瞬間、恐怖が襲ってきました。闇の中に移ってしまいました。闇の中にあるものは、恐れ、不安、心配、思い煩いです。そのような中に入っている人に対して、ヘブル人への手紙の2章の14節。イエス様が来られたその目的は、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼすために来られた誠の 王ですということです。この世を支配している者が、その死によって十字架の上で完全に敗北しました。女の子孫は蛇の頭、サタンの権威を完全に滅ぼされました。それがイエス様がこの世に来られた目的の一つです。二つ目の目的は、大祭司の働きを成し遂げるためでした。大祭司の働きは何でしょうか。ローマ人への手紙の3章の10節。義人はいない、一人もいない。ヨブという人は、自分は神よりも正しいものだと、そのように告白しました。だから、自分の周りに起こっていることはおかしいことだと。私は義なるものであるのになぜこんな問題が来るのかと。ヨブの生涯に起こった苦しみは、私が正しいのに何か違うことが起こっている。世の中の人もみんなそう思っています。私はただ悪くないと。なぜこんなことが起こるのか。人のせいだ、親のせいだと。その問題がアダムのせい、エヴァのせい、そしてその二人を騙した悪魔のせいであるということ、その根本的な原因が見えませんから、そのように誰かのせい、世の中が悪いんだと、時代が悪いんだと、全部その問題の原因を人のせいにします。しかし本人のせいです。義人はいない、一人もいないのですから、自分のせいなんです。それで、ヘブル人への手紙の9章の22節。血が流されなければ罪の許しがない。それで罪人が自分の血を流しても全く罪の解決にはなりませんから、自分の代わりに血を流してくださる働きをするのが大祭司です。そしてイエス様は誠の大祭司として、ヘブル人への手紙の10章の19節。イエスの血によってとあります。イエス様が罪のない血を、常しえの御霊によって神にお捧げになったとあります。その血はどれほどの力があるのでしょうか。罪が許されるだけではありません。呪いと災いが過ぎ越していきます。すべての罪が許され、清められます。それが誠の大祭司の働きです。それからもう一つ、イエス様がキリストの働きをするためにこの世に来られた目的は、預言者の働きをするためです。預言者の働きは何でしょうか。ヨハネの福音書の9章の1節。生まれつき盲人がいたとあります。で、私たちは目が見えている場合は、私は盲人ではないと、そのように主張しますけれども、イエス様から見たら、すべての人は生まれた時から盲人であるということです。肉の目は開いて、世の中は見えますけれども、霊的な世界が見えません。なぜ霊的な世界が見えないのでしょうか。罪の家に闇が入ってきたからです。闇の中ですから、どこに行ったら、落とし穴があるのか、どこに行ったら障害物があるのか、見えませんから、自分勝手な道に向かって歩いています。イザヤ書の53章の6節。すべての人は皆、羊のように神様から離れて迷い出てしまいました。道がどこにあるのか、闇の中ですから、盲人ですから、全く見えない状態です。それでヘブル人への手紙の10章の20節。イエス様がご自分の肉体という垂れ幕を一度引き裂いてくださいました。それは十字架につけられて死んだという状態です。イエス様が十字架で死なれた時に、この聖女から死聖女に入るための垂れ幕があります。で、聖女に入ったならば、イエス様を信じることによって永遠の命が与えられます。 御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持ちます。それから御子を信じたということは闇から光の中に移されましたから、今までは闇、暗闇の世界の支配者であるサタンと諸々の天にいる悪霊に自分は支配されていたというのがわかります。そしてこの肉体が引き裂かれたことによって死聖所、契約の箱が置かれている、そこに入ることができる新しい生ける道が開かれました。ここに神の言葉がありますから、必ず私たちは神様から離れたということが、神の言葉を知ったときに、あ、自分は神様から離れていたんだということがわかります。私が道であり、真理であり、命なのですという、その御言葉を読んだときに、イエス様が道であり、真理であり、命ならば、イエス様を知らなかったその時の状態は、道がない、死んでいた、そして命がないということですね。光もない。それがかつての私たちの姿ですから、そのすべての問題をイエス様が十字架の上で完了したと言われました。つまり、ヨハネの福音書の19章の30節。皆さんが生まれた時から持っているすべての問題はイエス様がキリストとして十字架の上ですべて終わらせてくださったということです。これが正確な福音ですから、この正確な福音を知ることができたならばどうなるのでしょうか。心の目が開くようになります。もちろんここイエス様を信仰の創始者として信じて受け入れた時も天国は見えます。天国に行くんだというそういう確信はあります。罪が許されたと、もちろんそういう確信もありますけれども、視力でいうと 0.1 とか 0.0 いくつとか数字で表すと、そのような視力のように見えないわけではありません。見えてるんですけれども、はっきり見えない世界、それが見えるようになります。イエス様が御座についておられて、今栄光と誉れの冠を受けておられるということです。それでイエスのことを深く考えなさいと、ヘブル人への手紙の3章の1節、イエス様がどういう方でいらっしゃるのか、今お話ししてきたように、あなたは生ける神の御子キリストですという、このイエス様を正確に、そして深く考えなさい。それが御言葉の黙想ということです。世の中から少し離れて荒野に行ったり山に行ったり、あるいは洞穴に行ったりというように、人との交わりからも少し意識して離れて、ただ一人神様の前に出て、そしてイエス様がどういう方でいらっしゃるのか、このことを黙想してみなさいということです。すると次に私のことを少し深く考えてみなさいと、このイエス様を神の御子キリストだというように信じた私というのはどういう状態でしょうか。第一コリント人への手紙の3章の16節、イエス様が人となって来られて十字架の上で神殿を壊してみなさいと、私がそれを3日で建てますと言われた復活されたキリストを心の中に受け入れた、それが私ですから、皆さんですから、あなた方の体は神の神殿であってと、神殿が皆さんの中にあるということです。するとガラテヤ人への手紙の2章の20節、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。今まで自分が主人であった、しかし心の目が 開いて福音に結論を出して、あ、イエス様が私のすべての問題を解決してくださったという信仰を持ったならば、もう私が私の主人だというそのような人はいないと思います。もう当然イエス様がこのキリストであるということを正確に知った時点で、私の人生の主人はイエス様であって、私はそのしもべだというように自然に立場が変わります。ですからキリストが私の代わりに私の生涯を生きてくださるならば、すべての責任を持ってくださるということです。それが王として大祭司として預言者として問題を終わらせてくださったからです。そして私はどこにいるのでしょうか。ヘブル人への手紙の12章の23節、天に登録されている生徒たちの教会、私たちの現在地というのは地上ではなくて、この御座に私たちが登録されている、その教会の中に今皆さんがいらっしゃるということです。どうしても世の中で本籍地とか国籍というのを書くと、何々県日本というように刻印されて、ずっと私の本籍は何々県、私の国籍は日本というように書きますから、そこに私の国籍は神の国ですなんて書いたらパスポートがもらえませんから、もうそうせざるを得ませんけれども、しかし本当の私たちの現在地、現住所は、本籍はここにありますから、私たちは自分の国に向かって今寄留者として旅人として契約の旅程を歩んでいます。それでやがてその信仰が完成する時が来ます。信仰の完成者であるイエス、信仰をくださった方がイエス様であるとすれば、あとは自分で頑張って信仰を完成させようと、そうではなく、イエス様が完成させてくださるという約束です。それでこのことをヨブは体験しましたから、ヨブ記の42章の5節、このところで、今まで私は神様のことを噂でしか知りませんでした、知識でしか分かりませんでしたけれども、今私の心の目が開きました。私をあがなう方、キリストは生きておられる。後の日に私は私のこの目でこの方を見ると。ですから私をあがなってくださったキリストをヨブは見たので、あなたにとって不可能なことは一つもありませんと、そのように告白しました。それからパウロもまた信仰の完成を味わいましたから、第二コリント人への手紙の12章の9節、肉体のままであったか肉体を離れてであったかはわからないけれども、私は第三の天にまで、御座にまで引き上げられて、そこで言葉を聞きました。私の恵みはあなたに十分である。何か足りないと人は思います。これもあればあれもあればもっとうまくいくと普通にそう考えます。今自分がこれがあるからあれがあるからうまくいってないんだというのが私たちの主張です。しかしイエス様の主張はそうではありません。私はあなたが必要としているものはすべて与える。だから私の恵みはあなたに欠けたところは一つもない。本当にそのことが悟れると、あ、本当に私は今はこれでいいんだ、今はこれでよくて、また次に何か必要なことがあれば、また大胆に恵みの御座に出ていけば、その時に必要となる恵みを主が与えてくださるので、その時いただけば間に合うことですから、信仰がパウロは完成しました。なぜならばパウロほど信仰と聖霊とに満たされた人は他にいないからです。それで最後にステパノもまたその信仰が完成しました。 使徒の働きの7章の56節。もうすぐ死ぬかもしれないというそのような状況の中で天が開いてイエス様が神の右の座に立っているのが見えたとあります。信仰をくださった方がもう最後、生徒たちがどのようにして地上の最後を終えるのかというそのことに対してもイエス様は御座に座るのではなく立って関心を持っておられるということが見えたとあります。共通していることは何でしょうか。それは神様の御言葉が一人一人に望んだということです。神様の御言葉が望むと、それは神様が私と共にいるということの表れです。それで信仰の始まりもイエス様が私たちに御言葉をくださったというところから始まります。その御言葉を私のためにくださったということを信じたときに、それが信仰の創始者であるイエス様を見たということです。そして地上の生涯、いつか私たちは信仰が完成して見ている世界ですね、見ていない世界に行くのではなく、今皆さんの心の目が開いて見えているそのところに行くわけです。教会っていうのはそこにあるわけです。天に登録されている長子たちの教会がそこにあるわけですから、今地上の教会はここですけれども、天にある教会は御座ですから、そこに移るということです。だから知らないどこかに行くのではなくて、知っているところに行って、知っているイエス様が御座についておられて、知っている兄弟姉妹たちが共に集まるところ、そこに行くわけですから、しかももっと地上よりもはるかに素晴らしいところ、そこが準備されているのですから、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないで、と、そのように言われています。この一週間もいろんなことが現場では起こるでしょうし、目に見える世界は苦しいこととか大変なことがあるかもしれません。たとえそうであったとしてもということです。御座におられるキリストは昨日も今日もいつまでも変わることのないから、ない方です。そのような信仰を持って歩まれる皆さんお一人お一人となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝いたします。この一週間の契約の旅程も、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないで歩んでいきますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。